にちは、渡辺夫婦です。今日はですね、かれこれ6年以上お付き合いのある心理カウンセラーであり整体師でもある山下陽子さんにお越しいただいてます。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今琵琶湖が見えるね、のどかな公園で収録させてもらってるんやけど、
ね、すごい環境で収録してるような。今日な、
まあね、最近ちょっとまた陽子さんとこう会話してもらったりもしてて、まあ、ぜひね、ちょっとカウンセラーとかカウンセリングとか、うん、まあ、心と体についてちょっとめちゃくちゃ面白い話あるから、
そうやね、
ぜひね、陽子さんから伺いたいなと思ってお時間いただいてます。
はい、ありがとうございます。はい、
というわけで、まずじゃあちょっと陽子さん自己紹介お願いしても、はい、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。もともと柔道整復師治療科の方でやっておりました。で、治療科になるまではいろんな仕事を転々として、まあ、運送屋やったり、まあ、あんまり放送で言えへん感じのアルバイトもしちゃったり2年ぐらい仕事しないで、あ、うつでね、強度のうつで私2年ぐらい仕事できなかったんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
で、心療内科3年ぐらい回って、いや、もうこれあかんな、いかんとこと思って、まあ、人に勧められたすごいいい整体の先生がいるっていう先生のところに通い出して、で、そこでですね、私うつが治ったの、実は。
整体で、
うん、で、私の師匠になる、治療の師匠になる方なんですけど、
はい、
要するにカウンセリングとか心療内科のことを悪く言うわけじゃないけど、その時の私にとっては、うん、合ってなかった、
うん、
心療内科でのカウンセリングがっていうか、カウンセリングじゃなかった、今から言うと、
あ、
うん、君ああしなさい、こうじゃないとこの薬飲まないと良くならないですよっていう、まあ、提案というか処方箋を渡してもらう。で、それで良くなる方ももちろん絶対いらっしゃるんですよ。だけど、その時の私によっては全然違うものやって、で、まあまあ、その整体に通うようになって、まあ、うつも治り、で、自分とすごく向き合うっていうことがどれほど大事なことかっていうのが分かってから、実は治療科とカウンセラーと両方目指すようになったのが、その自分が患者さんやって、自分がクライアントやったんです。
あ、そうやったんですね。うん、いや、で、まあ、最近だからね、その弓自身もこう向き合ってさ、うん、心も良くなってるし、体もなんか最近すこぶる快調やん。
うん、
なんかちょっと弓自身の体験談もちょっとぜひ。
そうやな、この前だから陽子さんにちょっとお誘いいただいて、で、私ら3人でランチに行った時に、
はいはい、
陽子さんがもう私の体を見ただけで、ユミさん卵巣ちょっと痛くない、ね、みたいな、そう、うん、腫れてるよって言われて、で、それが私めっちゃびっくりして、なんでかっていうと確かに前は腫れてたんですけど、うん、そのでもずっと痛くって、で、産婦人科に行って、で、それこそなんか MRI やったっけ、あれ、なんかゴウンゴウンって、
あ、
MRI、
そう、もう取ったんですよ、あれ。で、取って異常なくって、でもずっと痛い、なんやこれなんやこれって思ってたら、陽子さんに腫れてるよって言われて、見ただけで、で、嘘でしょってなって、で、陽子さんに、でも婦人科行っても全然原因がわからなかったんです、これどうしたらいいですかって言ったら、うん、ぜひ見せてくださいと。
そうやね、
そう、うちに来ていただいたら多分良くなるよっていう風に言っていただいたんで、予約してこの前行ってきたんですよ、
うんうん、
で、詳しいことは限定の方で喋ってるんですけど、軽くお話しすると、その予約して行って、で、正直ちょっと何をするのか分かってなくって、どういう治療をするのか、
もちろんもちろん、
そう、ね、整体にその卵巣が腫れてるので行くっていうのがもう、
あ、確かに腰痛とかな、
そうやね、
肩こりとかじゃないもんな、
そう、うん、分からへんくて、なんか何すんねやろって思ってたら、陽子さんがだからその心理カウンセラーと整体のどっちもできはるから、体から心にアプローチしていきますよっていう施術やって、
うんうん、そう
やね、で、なんかこうすごいリラックスできる状態で 私が自分の痛みに意識するんですよね、まず。
うん、そうやね。
そうで意識してみると、なんか痛みが喋ってるっていうのが分かってきて不思議と。でこっからめっちゃびっくり体験やったんが、その痛みの声を聞いたら、痛みの原因はやっぱり流産した赤ちゃんのことやって、で私そんなん紐付けたことも全くなくて、うん、普通にただ腫れてるって思ってたら、うん、その赤ちゃんを私は忘れたくないから、うん、ここにいてる気がする、だから消したくないって言ってたんですよ、う
ん、それは、ね、痛みが言ってた。
痛みがまず赤ちゃんのことを忘れんなよって言ってて、で私が次にしゃ自分で無意識で喋ってたんは、消したくないこの痛みをって。
ああ、うん、自分の心もそう言ってんのか。
そう言ってたんにもめっちゃびっくりして、私こんなん考えてたんかと思って、でそれが心と体がつながってるっていうことでこれが先生の施術かって思ったら、もう感動しまくってもうすげえすげえってほんまにめっちゃ感動したんですよ。
お気に、
お気に、
お気に。いやあのね、これもほんまに人それぞれで、これユミさんやしやね、ユミさんが素直に、あじゃあちょっと聞いてみますってやって、これ例えばやけど20年前の私やったら、何言ってんのこの人って多分真に受けて、はそんなん聞いてどうするんですかって言う人もいるねん
まあまあでもちょっとなんかえってなりますよね、うん、
で本当にこれは私のことをちゃんと信頼していただいて、でじゃあ陽子さんがそう言ってくれるから、じゃあやってみますっていう大前提がないと。
なるほど、
うん、だからこれは私にとってもすごくありがたいことであって、私がどんなに患者さんのことを思って、これこうやってここちょっと聞いてもらっていいですかって言っても、はこんなん聞いて何になるんですかって言われる方もたまにいるんですよ、
うん、
だから私としても、あこの人にこのやり方するのまだ早かったな、関係性作れてなかったなって反省するとこであって、あ多分ユミさん大丈夫やろなと思ったからやってみてうまくいったケースであって、
あ、
うん、だから私がすごいっていうより、これね両者の協力体制がないと成り立たへんことやから、こちら側としてもなんとか良くなって帰ってほしいのに受け取ってもらえへんかったらこれ成立せえへんから、私としてもすごいありがたいことで、すごい感謝なんです。だから、うん、ほんまに感謝ですよって、ありがとうって私がいつも言うのはこういうことなんですよ、
なるほど、うん、まあそうですね、
手術者もやっぱり、
ね、
辛い、受け取ってもらう、良くなってもらうと思って言ってんねんけど、
ああ、まあ、伝わらない
という
か、
伝わらなかったり、やっぱり受け取ってもらえることが当たり前じゃない、うんうん、っていうところで私もやっぱ日々、じゃあどうやったらこの人が受け取ってくれはるかなとか、そもそもいや受け取る受け取らへんっていうより、そもそもこの人あんま良くなりたくないかもなみたいな。
あーなるほどね、うん、いやでもそれなんか
どうやったんそれ。
いやめっちゃ面白い気づきで、その痛みを必要としてる自分がいるなんて思ったことなかったんですよ
いやそこめっちゃおもろいからちょっと深掘りしたいねんけど
いやでももうなんかそのさ、施術を受けますってなった時に、あれすごいリラックスさせていただいたじゃないですか。
っていうかしてもらってたんだから、うん、いいなと。
なんか、まあ、あれやね、なんかこう昇降するね、整体でよくあるベッドで寝ながらね、
うん、
やったけどね。
でなんかその状態で自分の意識の裏側にある無意識までこう質問して深掘りしていただくから。それがすごい体験やって、
うん、あれはでもほんまにユミさんならではよ
なんかその痛いのは嫌で早く治りたいと頭で思ってたけど、実はなんか心の中ではそうじゃない自分もいたみたいなさ、うん、話さっきあったやん、うん、それは受け入れられるん。
で
その思いに気づいた時、
1回目受けた時は消したくないって思ったの、
うん、このまま痛みが消えてほしくないっていう深層心理があった、
うん、心理があるっていうのに気づいて、だから翌日ギャン泣きしたやんかこのまま、
そう、あの帰った翌日な、
うん、ギャン泣きして、なんかこのまんまどんどん良くなってたら消えちゃうみたいな、
うん、
いやいやいやいやって泣いてる自分がもう不思議でしゃあなくてさ 何それみたいな、
うん、痛み消えてほしくないって言ってたな。
そう、
前回だってまずさ、じゃあ何回ぐらい来たらいいですって由美さん聞いてくれた時に、私あの質問からもう始まってんね、由美さん何回ぐらいで治りたいって聞いて、
あーそうそうそうでした、
あそうそう、なんかさ一番最初な、うん、この痛み何回ぐらいで治りたい、
うん、
すごい質問やな。
そうやね
だってさ自分でさ、ね、想像するの自由やんか、うん、でだからそれ聞いた時に初めてちょっと分かるね、その人がえってなるから、うん、
あ
何回ぐらいで治りたいって聞いた時にえってなってたよ、もう
なりました
やっぱえってなります、
なる人とならない人と、
あ、
うん、
なんかだって私の勝手なイメージではこう整体の先生とかはこれはまあ大体3ヶ月ですねとか、
うん、
こう言ってきはるのが、
ね、なんか通ってまあね3ヶ月ぐらいで良くなっていくでしょうみたいな、
そう
そう、うん、逆にいつ直してくれるんですかっていう
そうそうそう、
受ける側としてはそうやん、ね、
そうい
つぐらい治りそうですかみたいな。
でもその陽子さんの治療は受け身じゃなくって、さっきも言っていただいたけどやっぱ協力体制で2人がやって私が直していくことなんやっていうのを初めて知った、
うん、あのそれこそ受け身でいてもらうことも大事な部分もあるんやね。例えばそれこそ私がさっき言ったように、うん、めっちゃサッカーで捻挫したとか肉離れしたとか、
うん、
そういうのやとやっぱりこれはこんなこの期間は安静にしてください、でこの固定はこんだけしてください、でこの間は運動しんといてくださいっていうのはやってはいけないこととで、やってほしいことで、でもそれを私のとこ来てやってもらうこと、あなたが家で気をつけてもらわなあかんことは別やからっていうので、その部分で受け身でいてもらうっていうのも大事なんやけど、怪我でもなんでもないけどなぜかこうなっちゃったっていうのはやっぱりその人の日常の生き方とかが体に出ちゃうから、
うん、
そこはやっぱり協力してもらわんと私の頑張りだけではどうにもなれへんねんっていうのがと、自分で治れたっていう自信をつけてほしい。
あ、
うん、決してこちら側が治してあげたなんていうのはもう勝手な施術者のおごりで、
うん
うん、例えばほら由美さんが今も何回ぐらい良くなりたいって言われてえーってなってで気づかはってからちょっとマシでしょだって、
うん、
そうそうそうこういうことだから私らができることが実はねたかが知れてるんです。施術者が他人の体にアプローチできることなんてオペでもない限り、
うん、
言うたらやっぱりその人の100のうちの2割3割施術者が影響は出せるけど、あと実は7割ぐらいってご本人の意識なんですよ、
うん、
じゃあ意識ってどこの問題なんて言ったらここでしょ、心でしょ、
うん、心ですね。
だったらその人の心とやっぱり体と両方やった方が本当の意味でその人がそのなんていうのかな、身体的自立に向かっていってもらうっていうか、今は私んとこに来ないと治れないかもしれないけど、今後あの人があの先生がいなくても私自分で自分の自己管理ができるようになってきたなっていう風になっていってもらうのが私の夢で、
うん、
でこれだけこう、あ、心と体がつながってて、で誰かのこう助けが必要やったりする場面もあると思うけど、
うん、
いざしんどい時になって、うん、あ、じゃあカウンセリング行こうって、うんうんうん、なかなかなりにくいじゃないですか。
それなんですよ、それあのね、
そんなに身近じゃないですよね、なかなか、ね、ワイラの過去を思い浮かべてもそんなこう感染いこうかってね、ちょっと足重かったよな、
うん、でそれがなんでかっていうと、その私流産2回した後に自分では平気と思ってたけど、大工に何回もカウンセリング行きって言われてるぐらい、こういろいろ症状が実際出てて、でもそれでも行けなかった理由はなんか自分のその心のしんどさとか、なんか寝れへん状況とかを言葉にできないからやったんですよ、うん、でだから陽子さんとこ行っても、ね、今日は何で来ましたって聞かれた時に、うん、私もよくわからないんですからスタートするしかないと思ってて、うんうん、だからなんかもうちょっと自分の中で正解を見つけてからカウンセリング行こうかなみたいな、
そう
どうしようかなとか思っちゃって、で多分こういう人多いと思うんですよ、なんか
あのしゃべ、ね、
言語化できない
みたいな、喋ることないみたいな
でもしんどいみたいな でそういう時どうしたらいいんやろうっていうのですごい悩んでたんですよね。
まずね、うん、そこそれね、もうほんまありがとうございます。あのね、そんなまとまってゆえにやったらしんどなってないでしょ、
うん、私そうなんですよ ね
っていうところなんですよ、うん、だからまずなんかわからんけどしんどいから、うん、何でもええからちょっとしんどいことを出す、もう言うたらこう自分でこうなんか思いも背負ってるみたいな感覚というか、うん、胸が重たいというかしんどいで、なんか話すと涙が出るしんどい時って、
そうそうそう、でそうなんですよ ね
まずカウンセリングってまとめなくて大丈夫で、自分が何思ってるかもわからないからカウンセリング来てください。
そう、それがすごい新鮮、私からすると
カウンセラーさんのとこに話聞いてもらうのにかしこまってはる方が多いんちゃうかなと思うんですよ。
いや
なんかで、ね、多分やっぱこう探してこの方なんか どの方かな、でも地域で検索するのが分からないですよ、うん、で予約取ってで何月何日読んで、うん、何話そうかな、いやそう、ね、みたいな、なん
かどうこれこの状況説明したらいいのかがもう分からない分からないからいけないみたいな、
うん、
でまあそうこうしてるうちに、まあ、もういっかみたいな、なっちゃうみたいな
ね。だから別にそれはそれでまあえっかでもうあの何やったらしんどかったけど今大丈夫やなやったら全然いいけど、やっぱりその同じことで毎回喧嘩されるとか、
うん、繰り返しますよね。
で私多分思うんですけど、日本中ほんまやったら別れんで済んだんちゃうんかなっていうカップルもいっぱいいると思ってて、
はいはいはい、
私もそうやったけど、あん時の自分が今のこの気づきの自分やったら全然違うかったやろなって思うこともあるし、まあでもそれもその人たちの人生やし運命やったんかもしれんけど、うんうんうん、カウンセリングすることによってそのえそんな思ってたみたいな、
いやそうなんですよ、
でしょ、
うん、自分自身がそんな思ってたんか自分みたいな、
あそこに気づいてないよね自分自身もね、
う
ん、
そうそうそう、
結構皆さん自分のこと知らんの、
うん、
実は
ほんまにそうですよ ね
で私らも知らんの、うん、だから毎度またこれ言うてんの私まだこっから来てるやんみたいな、うん、はいと思ってごめんごめん陽子ちゃんごめんなって自分のその私は別にインナーチャイルドとか区別する必要がないと思ってて、うん、大人になってから拗ねた自分もいるし、うん、それが子供の時だろうが大人の時だろうが私ってすぐ拗ねるよねみたいな、うん、拗ね子ちゃん多いんでね私、だからごめんごめんで大体すねが原因でひねくれて物を取る時っていうのは私が私に優しくしてなかった時は大概すねてる私が出てきはるから、あの人に優しくしてって特に身近な人にかもうこいつ冷たいわなんかもう今私のこの状況分かってるくせになんでお前はそんな冷たい態度なんだって相手にイラッとする時って大体私がちょっと私に厳しかったりする時、
めっちゃわかる
で、あまたこれ私自分いじめしといて人におけつふかそうとしてるわと思って、
うん、自分大切にしてないのがこう周りの人との関わり出てくるわけなんですよね、
うん、例えばやけど前も見せたかな、これはいって渡されたらどう取る？ってなるでしょ。
そのなんかキャンプ
今、ね、
チェアのなんか袋
よくそこら中のセミナーでやってるやつなんですけど、こうやってはいって渡されたら
ありがとうございます
ってなるでしょ。
あ最初はねなんかキャンプチェアの袋無造作に入って渡したのが今度はその畳んで、
そうなんですよ、
丁寧に渡したよ ね
自分で自分のことをこうやって粗末に相手に差し出しといて相手がこうやって取ったら切れてる人と一緒やなと思ったんですよ私。
めっちゃわかる。
あなるほど、
めっちゃわかる。
お前なんちゅう取り方したんだみたいな感じで怒るやったら、私ってこれぐらい大事に扱ってな、私が自分のことこんなに大事にしてますせってまず、
うーん
あの今ねハンカチみたいな要は肘をただ、人差し指と親指でつまむような形でこう人に
差し出すなんか臭いものを渡すかのような、ね、で
これ
つまみ方して、
を要は実際心って物に物質ができないでしょ、だから心の状態を自分を粗末に扱ってる時を、まあ、これで表すわけですよ記事で、
うん、
だけど じゃあ見えないものやからどうやってやんのって言ったらこうやって丁寧に自分の気持ちを聞いてあげるっていうのが、あ、私ってこういう時にこういうふうに悲しんでる、だからこうするわなって、だから私は自分を大事にするためにこういう時間が欲しいからちょっとここはあの控えさせてとか、なんていうのかな、断るのでもただえなんか嫌やしと思って断るのと、自分がその日はあしっかりこの日は私ちょっと心が疲れてるな、だから一人でゆっくり過ごしたいと思っているな、やったら別に相手に嫌やしじゃなくって、ちょっとその日は私休養を取りたいんでとか嘘ついてもいいやん別に、うん、で私がよく人に言ってんのは、人に嘘ついてもいいから自分に嘘つかんといてあげてくださいねって、
うんうんうん、
人に気使って人の機嫌取ってこんなんしたら迷惑やしとか、せっかく誘っていただいたのに申し訳ないしとかっていうより、いや自分の心無視したったら自分の気持ちがかわいそうやん、
うん、
それよりも、だから他人の機嫌より自分の機嫌をみんながおのおのが本当の意味で取ったら、世の中って別に人と人が機嫌取り合わんでもおのおのが自分の機嫌取ってたらそんなに喧嘩も争いもないんちゃうのっていう。
いやー深い、めっちゃわかります。その流産した後に、うん、あのこれ陽子さんとこ行って初めてわかったんですけど、私自分自身にめっちゃストイックやったみたい でその自覚が全くなくて、でそのストイックな状態で大君と一緒に過ごしてた時に、大君にもっと優しくしてってもう毎日言ってたんですよなんでなみたいな、なんでそんな優しくないの、ひどすぎるって言ってたんは、多分あれ自分自身に向けて言ってたんやろなっていうのをカウンセリング通して初めて知って。
すごいよね、でもそれ自分で気づくってね。
あ、いやでもほんまカウンセリング受けて初めて分かったんですよこれは、
うん、
そうやからなんか自分でカウンセリングもなんか元のイメージは陽子さんと出会うまではアドバイスをされる場所やと思ってたんですよ。
No.
しんどい、じゃあなんかこうしなさい、ああしなさい、あなたはじゃあこうしたら治るって言われるところやと思ってたんが、うん、陽子さんのカウンセリング受けて分かったのは、カウンセリングっていうのは自分の心に自分でフォーカスして自分の気持ちに気づくことであって、うん、で気づくだけで大体の悩みってもうふーって癒されるんですよね。でそれがカウンセリングかと思って、
かもしれんね。そ
う前のね様子ちょっとあの旗でさ見させてもらってたけどさ、うん、ユミが
カウンセリング受けてんのね、
受けてんの、うん、あの全部自分で答えてたで、やっぱり。
あ、そうやね、そうそう、
それはどう思うのっていうところでさ、うん、なんかだから、あ、全部自分で答え出してるというか、なんか自分自身しか、まあ逆に言うと答えないんやなって思った。いや、そうやね、
そう、自分の中にしか答えないんやっていうのは、うん、今回のカウンセリング通じて初めて分かって、でなんかだからこそ自分のことおろそかにするのやめようってめっちゃ思いましたでなんかすごい気づきやったよ私にとって、カウンセリングを受けたこの体験は。
なるほどね。
そうだから、だからといってユミさんみたいにそのすぐに気づいてこうであで良くなっていくっていうのが絶対やっていうのもちょっと思ってほしくなくて、
うんうんうんうん、
もう本当にユミさんの場合は結構本当に自分ですごい気づける人私だってほんまに私自分でも覚えてるんやけど、私が人生で初めてカウンセリング受けた時、うん、気づきなんていう気の字もなかったと思うあのね、もうね本当にもう死んだ方がええんちゃうかなっていうぐらい自分のことが最低な人間やなって。でもその時お付き合いしてた人ともちょっと本当にいろいろ揉めて、で要するにね、お付き合いしてた人と生きるか死ぬかぐらいの悩みに発展するぐらいまでの状況に持ってきた自分が嫌やった。で何が自分の生き方がこんな風に相手をこんなに、なんていうのかな、自分から見てちょっと最低だなって思うような行動をさせる、
うん、
行動を引き出しちゃった自分もいるし、私じゃなかったらこの人はこうじゃなかったやろうなって思うこともあったから、これ人生一回ちょっと本当に自分の生き方っていうとか自分の物事の捉え方を一から見直さないと、私多分また人変えても同じことするなって思ったんですよ。でこれは社会でも仕事でも一緒で、どこ行ったって嫌な人っているでしょ、
うんうん、
でそんなもんにいちいち振り回されてる生き方を 私は一生するのかって思って、うん、どこ行ったって嫌いな人はいるし、パートナーでも合わないことだって絶対あって、じゃあそこをどうお互いを尊重し合うかなんていう発想がなくて、どっちが間違ってるかどっちが正しいかっていうその選択肢の考え方しかなくて、いやいやいや、カウンセラーさんにその時その時人生で初めてカウンセリングを受けた人が後の私のカウンセリングの、あのプロにさせてもらえた師匠なんですけどね、でもそうじゃなくて、一旦陽子さん今の自分の状況をしっかり噛みしめてちゃんと悲しんであげてって教えてもらったんですよ。この悲しんでる自分を悲しいのに悲しくない悲しくないってやったらまた多分しんどくなると思うから、一旦あなたがあなたの気持ちをしっかり正面から受け止めてあげてから2回目3回目にしませんかって言われて、実はその時ねカウンセラーの方に対する偏見、私の中ですごいすごい失礼な、ほんまに今ほんま師匠ごめんなさいほんま師匠ごめんなさいでもそれまでは何のカウンセラーってお前人の話だけ聞いて高いお金ぼったくって次に聞きますっては？またお金取る気ぐらいに思ってたのさ、
なるほど、
もう私ほんまごめんなさいねんけど、その時はね、
まあでもリアルな、ね、感想ですね、
うん、こんなんで私ただこの人の前で泣いてただけやん、これでこんな高額な、カウンセラーって何ぐらいに、でもその時にね本当にその時間、うん、全てを許してもらえてる空間っていうのを感じたんですよね。
うん、分かりますね、
あの言葉だけで上っ面で何言っても大丈夫ですよじゃなくて、うん、本当に心からこの人が今そんなに苦しいなら今進むことより一旦そのままのあなたでいても本当に大丈夫ですよっていう安心な時間を私に提供してもらったと思って、あれはもう本当にさすがプロのなせる技やなって思って、その後は自分がカウンセリングとか心のことを学ぶにつれて、なんていい師匠、最初のカウンセリングがやっぱり私はそのあの人に出会えてよかったなって、治療科もそうですけど人生初の治療、しっかりした治療とカウンセリングっていうのが私はもうあまりにもついてた、でそのチャンスを逃さなかった自分って偉いって今はなってるんですけどね。いや途中でもう脳が切られてますよ、ものすごい悪態ついてますよ、もうあーでもないこうでもねこんなことやってどうなんやとかみたいな、もう悪態つき倒してんのを、まあ、両者治療の師匠もそうですけど、やっぱりカウンセラーの師匠の方も本当にあのなんていうのかな、子供を育てるみたいにね見守ってもらったなって、だから私もその私と関わってもらう人、私に悪態ついても何してもいいから、その人が後々ね、ああ悪態ついてたけど私がこの悪態つくことによってこんなこと気づいたな、あただただ分かってほしかっただけなんやなとか、あ進みたい進みたいって言ってたけど私別に進む気なくてただただ甘えたかっただけなんやなとか、
あなるほど、
うん、その親にできなかった甘えを、あその安心できる人にやっぱりぶつけてたなっていうのはすごいありますよ私、
うん
うん、だからそれって大人になってもやるから、大人だから恥ずかしいとかじゃなくって、大人だってやっぱり心を大事にしたいやろうから、そのあぶつけてるなっていう時はぶつけたいぐらい、何が満たされてないんだろうっていうのをなんかお互いがさ聞き合える、なんかなんて私別にねカウンセラーやからすごいとかじゃなくって、こういうのが全国に普及したらええのにと思ってるんですよ、その、
はい
はい、なんかね資格とかもより学校で授業でやってって思ってるから、その、
うん、あまあみんなが身につけておくことっていうか、
みんながその当たり前に身についたら、
はいはい、
絶対世界平和やんと思って
そうですね、
確かに
この放送がね何かこうちょっとでも啓蒙活動というか、ね、なんかこう裾野を広げることにつながったらいいなと思うんですけど、じゃあちょっと最後にってことなんですけど、この放送をお聞きのリスナーの方ももしかしたら、あじゃあちょっと話聞いてもらおうかなとか、体見てもらいたいなって興味が出た方もまあいるのかなと思うんですけど、そういう方ってどうしたいですか。
もし私じゃなくても、うん、例えばね、いろんなカウンセラーさんの、うん、なんていうのかな、紹介ページみたいな読むとか、
はいはい、
世の中にカウンセリングって結構あるんですよね、
うん、
でただ私、まあ、しんどいからとにかくカウンセリング受けたいでもいいし、あの体調子悪いから良くなりたいでもいいし、本当に何でもいいんですけど、あそうですね、私のとこ問い合わせしていただくとか、他に どう言ったらいいのね、どうしたらいいのね。ただ
まあね、なんかこう、じゃあまあ陽子さん今滋賀ですよね。
うん、そうですそうです。あ、私オンラインもやってるし出張もやってるし、
あ
でそのね、あよかったらですけど、私出身が PCA っていう協会のところなんで、そこのホームページ見てもらったら、はい、私じゃなくてもなんかいろんな関東の人だったら、ね、関東のカウンセラーもいっぱいいるし、
はいはいはい、
あの関東関西でもカウンセラーがいるので、うん、そこの人にあのメールアドレスとか載ってるからお問い合わせしてもらうのも、う
ん、あじゃあその URL はちょっと貼らしてもらえます。なんで、
ね、
まあ、はい、あの陽子さんがいいなって思われた方は、うんうん、あの陽子さんのページから LINE でご連絡していただく、まあ、関西の方やったら直接お会いもできると思うし、うん、しまあ、
オンラインでもできるか、
あるいはその PCA のその協会の方のページ行くと、うん、まあ、陽子さん以外のその協会の登録のカウンセラーの方がいらっしゃるので、うんうん、PCA っていうと、もう我々が1日
講座を受けたとか
受けさせてもらって、一応あの3級3級の資格あるんですけど、まあそこの協会とかね、まあ確かにあの おすすめというか、まあ予想のところ勝手に紹介は難しいですもんね、わからないですからね、
うんうん、そうなんですよ、
ね、
でただね本当にね、そこによっていろんな考え方あるし、
ね、そうですね、いろいろやり方もそれぞれですもんね、
う
ん、
そうそうそう、だからどれが正しいとか本当に一切ないです、どれが自分に合うか、
うん、ああそうですね、
うん、で正しい間違いはなくて、どれが自分に合いそうっていうところで見てもらったらええかなって、やっぱりなんやかんや言って、ちょっともうちょっと優しそうな人がいいわっていうのと、女の人のね、
うんうんうん、
だけどあの男の人でも優しい方はたくさん基本カウンセラーみんな優しい、
まあ、優しいなんかこう相性というかね、
そうそうそう、
第一印象というか、
相性ってあると思う
ね、まあ、あるでしょうしね。
でどんな言葉でその
内容によってはね、喋りやすい人とかねいるかもしれないし、
うん、だからその合う合わへんって合うと思うからなんとなくインスピレーションで、インスピレーションすごい大事にしてください皆さん。
ああなるほど、
うん、
それは例えばなんか 顔写真とか載せられてる、
そう顔写真一つにしても、なんかそれこそ渡辺さんご夫妻が陽子さんよかったよって言ってくれたって、この二人が言ったけど私はどうかなとか、
まあ、
もうなんとなく、
うんうんうんうん、
皆さんほらすごく大ファンな方が多いやろうから、 でもやっぱりそれこそ自分の感性を大事にしてもらう、
そう、そうですね、うん、確かに
っていうので、私が選んだこの人とか、一個一個の選択が、あなたが大事に、あなたのことを大事にして選択してもらうっていう意識から持ってもらうだけで引き寄せってあるんで、
うん、
なるほど、
だからあのよかったらそこも視野に入れてもらいながら、他の教会、そのカウンセラーの教会とかいろいろ検索してもらうのもいいかなと思います。はい、
あと まとまってなくていいんですよね。
まとまってないから来てください。
再確認、
うん、はい、もうね、まとまってないから来てください、う
ん、何話したらいい、もう話すこともないんですでもいいですか。
でもしんどいです、はい、だけでも、
う
ん、
そうそうそう、
なんかしんどいです、
なんか一回受けてみたかってん、でも全然 OK です。私が勝手に喋り通してもええんやったらねそうそう、それはないけどまあまあまあ、でも喋る、もう結構喋る人は喋るしね私、だからうん、あのね、本当にカウンセリングっていうものがなんかどういうのか受けてみたい、とにかくいやしんどないねんけど、いや、ね、カウンセラーさんやったらどういうのか聞いてみたかったでもいいし、あ、私やってるのコーチングっていうのがあって、あの企業の社長さんとかやらせてもらってるんですけど、自分とこの会社をもっと発展させたいんだけど、自分の中でまとまりがないから、ちょっと陽子さんまとまりつくようにして、自分が会社で何を発展させたいのか、もっとリアルに明確に分かりたいって言って、その方が明確になっていくことで会社がもっと業績上がったりとかっていうのもあるんで、
うん、まあ、パフォーマンス上げていくってことですね。
そうです、要するにその、アスリートの選手とかでもそうですよ、これはもうコーチングっていうのは絶対受けてるから、
うん、
そういう意味で、いや別にしんどくはないけど、 なんかここ頑張りきれへんねんとか、
おーすごい、
そういうのも聞いていただいたら、なんか苦手意識が勝手にあるとかが勝手に気づいてもらって、なんやじゃあ違うアプローチしてみようっていうきっかけになってもらったりするから、とにかくねカウンセリングってそないになんか特別なもんじゃないです、
うん、
っていうのだけ分かってもらいたいのと、もっとお互いに気楽にやってもらえるような、あの私らの PCA の協会があの言ってるのは一家に一人カウンセラーって言ってるぐらい、その要するにカウンセラーって何かって言ったら人の話をその人の身になって聞かせてもらうっていうことさえみんながやる意識さえ持てたら、みんなお互いがねもっと仲良くなれたり、もっとこう絆が深まったりっていうところに、うん、いけるんちゃうかなと思ってるんで、はい、そんな感じですかね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
聞けました。
聞けました。楽しかったね。
楽しかったです。
喋り倒しましたね。よかったですかね、こんな喋って。
いやいや、もうやっぱヨコさん饒舌ですよ、うん、カウンセリング中はもちろんあの聞くに徹する、うんけど、そのいざカウンセリング終わったらめちゃくちゃ喋りおしゃべりさんですから ね、
もうだいぶ喋りですよ喋りですよ。
いやそれがいいですよね、なんかカウンセラー先生みたいな、
あ、そうそうそうそう、なんか、ね、全然そんなことない
もん、怖い感じとかじゃなくてやっぱり一人の人間なんやなって思うし、横さん自身も悩まれたりすることももちろんあるし、うん、カウンセリングもご自身も通うしっていうのが、うん、またなんかなんていうかな、まあ身近な感じがして僕はいいなって思いましたけどね、うん、はい、
嬉しいです、ありがとうございます、時間取っていただいて、
いやこちらこそ、
いやこちらこそ
ありがとうございました。
お聞きの、なべともさんも最後までありがとうございます。まあ何か質問とかね、コメントとか感想とかあればぜひコメント欄でお寄せいただきたいのと、あとレターとかでね、なんか追加でこんなも聞いてみたいですで匿名でもね大丈夫なんで、何かあれば、レターもぜひお気軽にお寄せくださいって感じで大丈夫ですか。
はい、
はい、では、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
ほなー。